ほど司会者にヨハネの福音書20章の御言葉をお読みいただきました。で、同じページの19章30節を見ますと、19章30節を見ますと、十字架上でイエス様は完了したと言われて頭を垂れ、霊を父なる神様においだねになられました。考えてみますと、私たちは誰一人として死に臨んで完了したと言ってこの世を去ることのできる人はいないのではないでしょうか。人は誰しも様々な未完成の仕事を残して志半ばで世を去らなければなりません。私たちはなすべきことを全部成し終えて、何も思いと残すところなくこの世を去るということはできないのではないでしょうか。シューベルトの未完成交響曲のように、私たちの人生もまた未完成交響曲ですよね。しかしここにただ一人死に際して全部完了したということのできた方がおられます。私たちの救い主であるイエス・キリスト様です。イエス様は父なる神様から委ねられた全ての技を成し遂げられて、父なる神様の妹にお帰りになられました。イエス様は何をどのように成し遂げられたのでしょうか。まず第一に、イエス様はその従順によって救いの技を成し遂げられました。イエス様のご生涯の中で、イエス様に見られる際立ったご性質は父なる神様への従順ということです。イエス様はそのご生涯を通して、ただひたすら父なる神様の御心に従って歩まれました。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですと、イエス様はヨハネの福音書6章38節で語っておられます。またイエス・キリスト様の従順について、キリストは御子であられるのに王家になった多くの苦しみによって従順を学びと、ヘブル人への手紙5章8節に言われています。イエス様は恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれることによって、父なる神様への従順と服従を示されたのです。主イエスキリスト様は自分を卑しくして死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。そしてついにイエス様は十字架上で死が間近になった時、完了したと叫ばれたのです。それは父なる神様の御心に従順に従い、神様から委ねられた救いの技を従順によって成し遂げられたということです。第二に、イエス様はその苦しみによって救いの技を成し遂げられました。イエス様が救い主メシアキリストとして様々な苦しみを受けられることは、旧約聖書のイザヤ書においてすでに700年も前から予告されていたことでありました。例えばイザヤ書50章6節には、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかったとあらかじめ予言されています。十字架にかけられる前の晩、ゲッセメナの園でイエス様は血の雫のような重たげな油汗を流されて、苦しみもだえて祈られました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈られたのです。イエス様は 誠の神としてのご性質とともに、誠の人としての性質を持っておられました。イエス様は、誠の人として、十字架の苦しみと死の杯を私から取り除けてくださいと祈らずにはおれませんでした。イエス様はまた十字架上で、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。それは、罪なきお方が私たちの代わりに罰を受けて、父なる神様から見捨てられた瞬間の波のものではない苦しみの極みでありました。侮辱、長老、茨の冠、紫の衣、足の棒でもてあそばれ、蔑まれ、裁きされ、イエス様は肉体的、精神的、霊的に言葉で表すことのできない苦しみに暴れたのです。イエス・キリストは苦しみを通してその救いの技を成し遂げられました。一つの尊いこと、美しいことが生み出されていくためには、苦しみを受けなければならないことを教えられるでありましょう。私たちも意味ある苦しみを通して、主様から委ねられた奉仕を全うしてこそ、主の恵みに預かることができるわけですよね。第三に、イエス様は犠牲によって救いの技を成し遂げられました。預言者イザヤは、苦難のしもべの歌と呼ばれるイザヤ書53章の中で、次のように述べています。しかし、彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられると、イザヤ書53章10節にあらかじめ予言されています。そのように、イエス様がお生まれになる前の旧約時代には、人が罪を許されて神様と和解するためには、複雑な動物の犠牲を捧げる必要がありました。しかし、イエス・キリスト様が古今東西の全人類のすべての罪を背負われ、一度だけご自身を犠牲として十字架上に捧げられることによって、もはや一切の生贄儀式が、もはや一切の生贄儀式が不必要になりました。つまり、父なる神様と人との和解の技がイエス・キリストの十字架の血潮によって成し遂げられたのです。こうしてイエス・キリスト様の従順と苦しみと犠牲によって神様の救いの恵みを私たちが豊かに受ける道が開かれたのです。十字架上で救いの御業を成し遂げられたイエス様は、完了したと言って父なる神様に霊をお渡しになられました。ところで、人間の死は肉体と霊の分離によって起こります。イエス様の場合も十字架上で人間として死なれたわけです。イエス様が十字架上で死なれますと、ペテロをはじめとする弟子たちはどこへ行ったのか姿を見せませんが、代わってここに一人の人が登場します。ヨハネの福音書19章38節、19章38節を見ますと、その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタイのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に余るので巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めたと記録されています。 紀元後30年春の受難週金曜日夕方のこと、ここにヨセフという人が登場してきます。このアリマテのヨセフという人はユダヤの国の有力な寺院で、自らも神の国を待ち望んでいる人でありました。しかしそれまでのアリマテのヨセフはユダヤ人たちを恐れてイエス様の弟子だということを隠していたようです。けれどもイエス様が十字架にかかって死んだことを知ったアリマテのヨセフは、突如として自分がイエス様の弟子であることを公然と人々の前で表明したのです。勇敢にも総督ピラトの前に進み出て、イエス様の死体の下げ渡しを願い出たのです。ヨセフはアマンノを買い、イエス様のお体を取り下ろして、もつ薬とアロエを混ぜ合わせた香料と一緒にイエス様のお体をアマンノで巻いて、まだ誰も葬られたことのない岩を掘って作った新しい墓にニコデモと協力して納めたのです。そして墓の入り口には大きな石を転がしておいたのです。こうして葬られたイエス様の墓には念入りに万兵が置かれ、入り口の石は厳重に封印されたのです。今やイエス・キリストは冷たい骸となり、墓の中に身を横たえておられました。イエス・キリストもまた私たち罪人と同じありさまで死に、墓に葬られたのです。ペテロをはじめとする弟子たちはもうダメだとがっかりしました。あれほど清い愛に満ちたイエス様、あれほど不思議な力ある技をなさったイエス様、その方もまた十字架上で死んでしまい、冷たい墓の中の人となってしまったのかと思って失望したのです。弟子たちはまさに絶望のどん底に突き落とされてしまいました。すべてが終わったと思い、彼らの心は悲しみの夜に閉ざされたのです。イエス様が死んで葬られてから足掛け3日目の週の初めの日の日曜日の早朝のこと、婦人たちが道を急いでいました。ヨハネの福音書20章1節を見ますと、さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見たとあります。この20章1節にはマグダラのマリア一人の名前だけが記されていますが、他のマタイ、マルコ、ルカの福音書の並行記事を見ますと、他にも3人ぐらいの婦人たちがイエス様の身体に香油を塗ろうと共に墓に急いでいたことがわかります。彼女たちは道すがら、墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと話し合っていました。しかし行ってみると、墓を塞いでいた大きな石はすでに取り除けてあるではありませんか。しかも墓の中は空っぽでした。そこで婦人たちはびっくりして道を取って返して、この20章2節にありますように、シモン・ペテロとイエス様が愛されたもう一人の弟子、ヨハネのところに来て言いました。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。私にはではなくて私たちには分かりませんとマグダラのマリアは2節後半で述べています。墓が空っぽだと聞いて、この3節に記されていますように、ペテロとヨハネもすぐに走って墓に行きました。次の4節を見ますと、2人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、アマルノが置いてあるのを見たが中に入らなかった。 シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天の布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布を切れば、天の布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見たというのです。つまりペテロが岩を掘って作ってある横穴式の墓の中に入ってみたところ、イエス様の体に巻かれていた天布と頭に巻かれていた布切れとが一緒に無造作にごちゃごちゃと置かれているのではなかったというのです。イエス様の体に巻かれていた天布と頭に巻かれていた布切れとが最初にイエス様の死体が置かれていたままの位置にそれぞれあり、誰も手を触れた形跡がないのに、それに包まれていたイエス様の死体がすっぽり抜けたようになっており、天布と布切れがそれぞれ巻かれたままになっているのを見たというのです。もし誰かが墓の中に侵入してイエス様の遺体を他に移そうというときに、わざわざ布をほどくでしょうか。さらに8節を見ますと、その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じたと記されています。ペテロに続いてヨハネも空の墓の中に入って、空の墓の中に入って見て信じ納得したというのですね。主イエス様は実によみがえられたのだとヨハネは見て信じたというのです。ところが多くの人々はそのように単純にイエス様のよみがえりを信じようとはいたしません。ある人はイエス様のよみがえりについてこう言うかもしれません。それはね、イエスが十字架上で死んでしまったのではなく、ただ気絶しただけであって墓の中で目が覚めてそこから抜け出したのだよと。そのような疑いについては当時の墓がどんなものであったのかを知る必要がありましょう。今から2000年ほど前のその当時、ユダヤの国では地面の中、地中に死体を埋めませんでした。その当時の墓は横穴式の洞穴のようなものでした。人が死ぬと包帯のような死人用の布で体を巻いて包み、その布の間に防腐の役目をする香料と香油を一緒に入れて墓に納めたのです。その洞穴のような墓は扉で閉じられるのではなく、溝にはまった大きな車輪型の石で封じられるのです。それは荷馬車の車輪よりも大きく、時にはそれを動かすのに20人もの人手を要したそうです。イエス様は鋭い骨や金属片のついた鞭でビシビシと鞭打たれました。十字架上に釘付けられ、槍で脇腹をぶすりと突き刺され、そこから血と水が出てきたと聖書は記しています。それは死を宣告しています。イエス様は死人用の天布でぐるぐると巻かれ、岩を掘って作った墓に葬られました。もし生き返ったとしても、一体どうしてその死人用の天布から抜け出せたでしょうか。墓の入り口を塞いでいた重い大きな石をどうやって押し転がして出てくることができたのでしょうか。またある人はイエス様のよみがえりについてこう言うかもしれません。それはね、弟子たちがわざと死体を他のところに移しておいてイエスはよみがえったと嘘をついたんじゃないのと。そのような疑いに対しては、聖書をもう一度読み直してくださいというほかありません。聖書を通して私たちがあのペテロやヨハネ、パウロたちの命がけの伝道を知るとき、それがどうして偽りの上に築かれたものと言えるでありましょうか。実際に十二弟子の一人ヤコブはイエス様のために、イエス様を信じる信仰のゆえに剣で殺されたではありませんか。ペテロもヨハネもパウロもほとんど全ての弟子たちは 主イエスキリストを信じる信仰のゆえに殉教の死を遂げていったのです。明らかに自分たちの作り出した虚偽であることを知りつつ、その嘘偽りのために命を懸けて死ぬ者はおりません。あの方はよみがえられました、ここにはおられません、という御使いの言葉は人々の否定的な言葉に打ち消されることなく語り続けられてきています。どのような人間の考えをもってしても、イエス様が死人の中からよみがえられた事実を消し去ることはできないのです。イエス様は週の初めの日、すなわち日曜日の朝、死人の中からよみがえられ、このヨハネの福音書20章14節以降に記されていますように、マグダラのマリアを含む婦人たちにその復活の見姿を示されました。その日の午後、エルサレムからエマオという村へ通じる道をクレオパともう一人の弟子がイエス様のことについて話しながら歩いていると、一人の見知らぬ男が道連れになり、旧約聖書からイエス・キリストの復活について解き明かしてくれました。夕食の時、その道連れこそイエス様だと分かるや否や、その見姿は見えなくなりました。二人はその11キロメートルほどの夜道を急いで取って返しましたが、エルサレムに戻ってみると、弟子たちの間ではすでにイエス様がペテロに現れたという話で持ちきりでした。弟子たちがその話に夢中になっているその時、このヨハネの福音書20章19節に記されていますように、ユダヤ人を恐れて締め切ってあった部屋の中に突然イエス様が現れ、よみがえりの事実を目の当たりに、よみがえりの事実を目の当たりに示されたのです。そしてこの20章24節以降に記されていますように、そこに合わせなかったトマスという弟子が癌としてイエス様のよみがえりを信じないので、8日のちの次の日曜日にイエス様はまたもや弟子たちに現れて、トマスを信仰に連れ戻されました。こうしてエルサレムに滞在する弟子たちを次々と信仰に導き返されたイエス様は、このヨハネの福音書21章1節以降に記されていますように、テベリア湖、すなわちガリレア湖に帰って漁をしていたペテロ、ヤコブ、ヨハネ、トマス、ナタナエルたちの前に現れて、共にパンと魚を食べ、ペテロに信徒の牧会をお命じになりました。それからガリレアの山で11人の弟子たちに現れ、大伝道命令を与えられた後、再びエルサレムに戻り、オリーブ山で弟子たちに聖霊の賜物を約束し、手を挙げて祝福しているうちに天に昇って行かれました。この間、よみがえりから昇天までおよそ40日、弟子たちに姿を現されたことは確実に分かっているだけでも少なくとも8回、パンや魚を食べられたことも 2,3 回ありました。その場所も墓、エルサレム市内の密室、エマオへの田舎道、ガリレア湖のほとり、ガリレアの山上、オリーブ山と、ありとあらゆる環境にわたり、時刻も昼夜を選びません。その目撃証人は男も女もあり、使徒も一般信徒もあり、その数は500人以上に上るばかりか、新約聖書の書かれた頃にも存命中の人が多くいたのです。どこでも繰り返される自然現象は、観察と実験によって事の真偽が定められます。しかし同一事件が二度と起こらぬこの歴史上の一回的事件は、証人と証拠が信用できるとき、歴史上の事実として認められます。ましてイエス・キリストただ一人に起こったこの一度限りのよみがえりは、他に復活した人の霊を見たことがないからといって否定されてはなりません。これほどの証人が揃っている歴史の事実、歴史上の事実は、そうざらにあるものではありません。イエス・キリストが死後3日目に死者の中からよみがえられたということは、確認された歴史の事実のうちで最も確かなものの一つであります。とにかく誰が見ても 聖書に集められた目撃者たちの証言記録文献は、イエス様の復活が事実であること、この時間と空間のただ中で起きた出来事を歴史上の事件であったと知らせようとしていることは否定できません。初代教会のクリスチャンたちは、信仰を捨てるか、さもなくは命を捨てるかという立場にしばしば立たされましたが、彼らはあくまで命を捨てても信仰は捨てられない、イエス様の十字架死と死からの復活という事実を見たのに、口をつむことはできないと答えて、殉教の死を遂げていったのです。キリスト教は2000年間、このような命がけの真剣な信仰者たちの手から手へと伝えられて、今日に至っているのです。イエス・キリストが死者の中から蘇られたということは、キリスト教信仰の土台です。クリスチャンは皆、蘇られたイエス・キリストによって生かされているのです。そして、私の信仰は実にこのイエス・キリストの十字架死と復活の事実の上に成り立っているのです。世の中に多くの宗教がありますが、この点がキリスト教と他の諸宗教との根本的に違う点です。どんな宗教にもその宗教を始めた教祖の死はあります。けれどもそれがその宗教の中心には決してなっていません。そこには死の征服の出来事、すなわち復活の裏付けがないからです。生まれては死ぬのなりけりをしなべて、釈迦もダルマも猫も釈子もと、あの一級和尚は申しましたが、そう言われている釈迦も孔子もマホメットもソクラテスも、みんな死んで骨とかし葬られました。同様にイエス・キリストも死なれました。しかも最も呪われた悲惨な死、十字架死を遂げられたのです。しかし死んで三日目にイエス様は死人の中よりよみがえられたのです。イエス様は死の力に勝利されたただ一人のお方です。それだからこそキリスト教は死後の命を単なる理想として描かず、観念として教えず、事実としてぶつけてくるのです。聖書が示すこのイエス・キリストの復活や蘇りは、私たちにあなたにどのようなことを保証しているでしょうか。まず第一に、イエス・キリストの蘇りはイエス様が真の神の御子であることを保証しています。第二に、イエス様の蘇りは私たちの救いが確実なものであることの揺るがぬ保証です。第三に、イエス様のよみがえりは死に対する勝利の印です。人間にとって最大の敵は死です。病気や老化などを通してじわじわと忍び寄る死、誰も避けられず逃げられない死、死こそ人生における最大の、そして究極の苦しみです。先週、厚生労働省が発表した人口動態統計によりますと、昨年2015年1年間に日本において129万428人の方々がお亡くなりになられました。これは1日あたり3535人亡くなられたことを意味しておりますし、24秒に1人の割合でお一人お一人の方々がお亡くなりになられたことを示しているわけですよね。現在日本において24秒に1人の割合で亡くなっておられます。この死は人間の罪の結果としてもたらされたものです。しかしこの冷徹で絶対的と思える死に決定的な一撃が振り下ろされました。イエス様が死の力を打ち破ってよみがえられたゆえに、最大最強の敵は打ち倒されたのです。 主イエス様を信じる人がこの地上生涯を終われ、主イエス様を信じる人がこの地上生涯を終えられますと、肉体は塵に帰っていきますが、霊は永遠の命を持って神様の身元、天に帰って行かれます。そしてやがて主イエス様の再臨の時に、朽ちない栄光の体、御霊の体を与えられ、復活の祝福に預かるのです。その恵みを聖書は次のように約束しています。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいますと、コリント人への手紙第1、6章14節に約束されています。天の父なる神様は、主イエスキリスト様を死人の中からよみがえらせられましたが、その全能の御力によって、イエス様を信じる私たちをも、朽ちない栄光の体によみがえらせてくださいます。私たちには、このような素晴らしい約束が与えられているのですから、死に勝利してくださったイエス様により頼みつつ、復活の希望に生かされて、この地上生涯を、共に歩ませていただきたいですね。主イエス・キリスト様の十字架死と復活こそ、私の罪のため救いのためと信じて、共に主なる神様を褒めたたえてまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて賛美申し上げます。主イエスキリスト様が私たち一人一人の罪とが汚れ全てを担ってくださり、十字架上に清き血潮を流してくださいました。そのことのゆえに、イエス様の十字架の血潮と死からのご復活こそ、私の罪のため、救いのためと信じる私たち一人一人に、罪と死からの救い、永遠の命が与えられておりますことをありがとうございます。なおも、この地上にあっては様々な患難、苦しみ、試練がありますけれども、絶望することなく、本当に主イエス・キリスト様は死者の中からよみがえられた、その信仰の告白を持って、主イエス様のご愛と忍耐をいただいて、本当にあなたの御前にそれぞれが伸びやかに、また持ち味賜物を尊く生かされて、主イエスキリスト様のしもべ証人弟子として共に歩ませていただけますようにお願いいたします。週の初めの日の早朝、イエス様は婦人たちに、弟子たちによみがえりの姿を表してくださいました。恵みを感謝しつつ、この後の聖餐式の恵みに共に預からせてください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。はい、それでは御言葉を心に留めつつ、聖餐式に共に臨ませていただきたいと思います。お手元の新聖歌47番の一節を賛美しつつ、共に恵みに預かってまいりましょう。恐れ入りますが、配賛係としての藤島兄弟と小西姉妹は、その時にまた前の方にお進みいただけますでしょうか。 から主イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むのがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。皆様に申し上げます。